村内雑貨店。さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先日我々ですね。
はい。
アメリカに皇帝が、エンペラーがいたよっていう。
はい、いましたね。
いやー、あれね、自分で聞いてて笑っちゃった。あまりのこう、荒唐無稽さに。
はい。
皆さんもですね、あの話気に入っていただけたらしく。
はい。
大変好評でして。
おうおうおう。
ね、アメリカ皇帝、ジョシュア・ノートンっていう話をしましたが。
はい。
ですね、ロシアにもいました、そういう人。
え？
ロシアにもですね、
はい、
偽ドミトリー一世っていうのがいまして。もう今日早速行きましょうか。ね、もうだって偽ってついちゃってるもん、最初から。
そうですね。
ね、今日はですね、ロシアの偽ドミトリー一世の話をしていきたいなと思っております。それでは、そんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。偽か。
そんな雑貨店。さあ、下平さん。
はい。
偽ドミトリー、もう最初から偽ってついちゃってるけども、偽ドミトリー一世の話ですが、
はい、
これはですね、ロシアでの、16世紀末から17世紀初め、だから1500年代の終わりから1600年代の初めにかけてのお話になります。
うん。
偽がいるってことはですね、本物もいるはずなんですよ。
はい、はいはい。
ね、じゃあそもそものドミトリーとは何者かと、
うん、
いう話をしますと、下寺さんね、イワン、まあイワンって発音することが本当は多いんですが、イワン雷帝、はい、雷の味方と書いて雷帝。
はい。
イワン雷帝、またはイワン雷帝って聞いたことないですか？なんか名前だけはね、はい、イワン雷帝なんていうすごい名前なので有名なんですが、うんうんうん、もしかしたらね、奥さんの方がね、名前有名かもしれない。アナスタシア。
はい、あ、はい、聞いたことあります。
まあこれもね、何人もロシアの歴史の中に出てくるので、どのアナスタシアを知ってるかはね、多分ね、皆さんが知ってるのはもっともっと後のアナスタシアなんですが、まあまあ、イワン雷帝って方がいらっしゃいまして、
はい、
で、イワン雷帝ってね、モスクワ大公、まあ、モスクワっていう、まあ、領地の、まあ、大公だったんですね。うん、
はい、
ね。ロシアでの初代ツァーリなんですよ。まあ、うん、ツァーリっていうのはね、まあ、ちょっと、まあ、実際的には同じか違うかっていうと微妙なところなんだけども、うん、まあ、皇帝ですね。
ほ
ー。で、ツァーリっていう名称を使ったのが、正式にはこの人が初めてなので、初代ツァーリと言われてます。
はい。
で、奥さんがですね、アナスタシアっていう方で、
うん、
このイワン雷帝と奥さんのアナスタシアの間の末の子、これがですね、本物の方のドミトリーなんですね。
はい、はい。
でね、このイワン雷帝はね、いろんな逸話がありましてね、
うん、
おっかねえ人なんですよ。絵画のね、テーマなんかにもよくなってまして、
は
い、ね、自分に敵対する貴族を次々と滅ぼすっていうね。
わ
あ。でね、弾圧とか粛清を繰り返すような人で、
わあ、
すごくね、感情的な人だったと言われてるんですよ。
はい。
だからね、イヴァン雷帝で調べていただければと思うんですが、
うん、
あの、恐ろしい絵が残ってまして、
はい、
あの、おじいちゃんがですね、目を見開いて、
うんうん、
で、頭から血を流している男の人、中年の男の人を、まあ、青年なのかな、うん、を抱きかかえてるって絵がありまして、
はい、
これね、イヴァン雷帝が息子を抱きかかえてるとこなんですよ。
うん、
息子がね、頭から血流してるんです。
はい。
これね、何が恐ろしいってね、息子を殴り殺したとこなんですね。息子を殴り殺して、で、あーって思って頭を、まあ、体を抱いてるっていう、そういうシーンなんです。で、なんでね、息子を殴り殺しちゃったかっていうと、
はい、
まずですね、この息子のお妃、まあ、皇太子妃ですね、
うんうんうんうん、
皇太子妃がある行事にね、出席したんですけども、
はい、
その時にね、 略装、ま、本当は正式な服装で参加しなくちゃいけないんだけども、うん、簡単な服で来ちゃったんですね。
はい。
でね、怒って杖で殴っちゃったんですよ、
うん、
息子の嫁を、妻を。
はい、はい、
この時なんでね、略装で皇太子妃が来ちゃったかっていうと、うん、妊娠してたんですね。お腹に子供がいたんです。だから、はいはい、そういう厳しいコルセットとかね、固めるのは厳しいからって言って、ゆったりした服で来ちゃったんですね、うん
う
ん
う
ん、
はい。
そうするとですね、その姿に怒って、なんだ行事にそんな格好で参加してと、
うん、
イヴァン雷帝は怒って皇太子妃をぶん殴るんですが、
はい、
打ちどころが悪くってね、流産しちゃうんですよ。
あ、
でそれをね、咎めに息子は言ったんです、
はい、
父をなんてことをしてくれるんだと、
うんうんうん、
そしたらですね、イヴァン雷帝お父さんプツッと切れちゃうんですね。
はい、
親父に向かって、なんだその口の言い方はと、
うん、
というふうにして息子に対しても切れてしまいまして、
はい、
持ってた杖で息子の頭をぶん殴っちゃって殺しちゃったんですね。
うん、
なんていうのがイヴァン雷帝。そのイヴァン雷帝の末の子がドミトリー、はい、でドミトリーはですね、上の方に、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんがいっぱいいまして、
はい、
でドミトリーはイヴァン雷帝の後はね、継がなかったんですよ、
うんうん、
イヴァン雷帝の後を継いだのはもちろんお兄ちゃんがいますのでね、
はい、
お兄ちゃんのね、フィオドルっていうね、フィオドルというお兄ちゃんがイヴァン雷帝の後を継ぎました、うん、
はい。
でフィオドルさんにはですね、奥さんがいるんですね、
はい、
でこの奥さんのお兄ちゃん、
うん、
つまりはですね、おじさんにあたるんですね、
はいはいはい。
でこのおじさんにボリス・ゴドゥノフっていうのがいるんですが、
うん、
この人がね、フィオドルの後見人になってたんですよ。
おお。
で後見人とは名ばかりでですね、あの、はい、フィオドルを裏から操るっていう、まあ、影の支配者というか陰性みたいなね、
はいはい、
感じをしてたんですね。でしばらくこのゴドゥノフが実権を握ってフィオドルを好きなように操っていると。
はい。
でですね、こんでフィオドルの、まあ、フィオドルと自分の妹、まあ、フィオドルの妻との間に子供が生まれれば、
うん、
相変わらずね、実権を握っていくことができるじゃないですか、
うんうんうん、
っていう目論見をこのボリス・ゴドゥノフは取ってたんですが、
うん、
なんとですね、フィオドルと奥さんの間に、つまり妹の間に子供ができなかったんですね。
あら。
なのでさあ大変と、
うん、
ゴドゥノフの目論見が外れちゃうわけですよ。
はいはい。
でそんで子供が生まれてどうなるかなって考えていくとですね、
うん、
ドミトリーっていう弟がいますね、うん、フィオドルには、うんうん、これがね、ずいぶん年が離れてまして、
はいはい、
25歳離れてるんですよ、フィオドルから。そうするとフィオドルが、まあ、年取って亡くなった後は、
はい、
弟のドミトリーに皇帝の座を取られてしまうと、
うんうんうん、
でドミトリーとは別にゴドゥノフ仲が良くないので、
うん、
ゴドゥノフなんか死いらないって言われると、
うん、
放り出されちゃうわけですね。
そうですね。
これまずいでしょ、ゴドゥノフ、
うん、
好きなようにやってきたから。
はい。
というわけでゴドゥノフどうしたかっていうと、この本物のドミトリーを追放します、
うん、あ、
モスクワのね、北の方 200km ぐらいのところにウグリチっていう町があるんですが、
はい、
そこに追放するんですね、
うん、
で追放した後どうなるかと言いますと、
はい、
この追放されたドミトリーはですね、
うん、
突然死亡するんですね。
え
？1591年5月15日ドミトリー突然死をします。
はい。
だからね、自分の喉をね、ナイフで刺してしまったらしいんですよ。しかも友達と遊んでる最中になぜか自分の喉を刺してしまうという、もうなんか怪しさいっぱいでしょ、
はい、
ね、だからこれゴドゥノフによる暗殺なんではないかなと言われていたんですが、
はい、
もう一方ね、転換の発作ではないかっていう説もありまして、
お
で、どっちか分かんないけども、どうもまあ状況的にね、
はい、
ゴドゥノフが暗殺を図ったんではないかなと言われておりまして、
うんうん、
みんなね、怪しい目を向けるんですね、
は
い、
うん、
でドミトリが死んじゃったまま1598年、お兄ちゃんのフィオドルは跡継ぎがいないまま崩御します、
はい、
でこの後ですね、ボリス・ゴドゥノフは自分が皇帝になっちゃうんですね。
え、
ゴドゥノフおじさんは、
じゃあ
後見にやったから、俺はもうノウハウ分かってるから皇帝だって言って、でボリス・ゴドゥノフが皇帝になって、イヴァン雷帝の血を引く竜陸朝っていうんですけども、
は
い、の竜陸朝が断絶してしまいましたとさって言って、ゴドゥノフが実権を握っておしまいとなりそうなんですが、
はい、
それから2年後、フィオドルが亡くなってから2年後、
は
い、ドミトリーが死んでから9年後、
うんうん、
ドミトリー生きてんじゃねっていう噂が流れるんですよ。おかしいでしょ、明らかに死んでるんですよ、自分で喉をついて、
はい、はいはい、
ドミトリー生きてんじゃないかって噂が流れまして、
うん、
これゴドゥノフとしてはゾッとするわけですよね。
はいはいはい、
まさかと、死んだはずだろうと、
うんうんうん、
でこの噂を聞きつけたゴトノフが追っ手をね、まあ、調べるために手下を差し向けるわけですよ。
はい。
そうするとですね、この復活したというか死んでなかったというドミトリーが、
うん、
偽ドミトリーがもう言っちゃいますよ、偽ドミトリーが逃げるんですね。
はい。
現在の南にずっと下っていって、現在のウクライナとかそれからポーランド、うんうん、ウクライナの西側ですね、はい、それからね、うんうん、リトアニアの方面まで逃げおせます。
はい。
でそちらの方でね、各国の貴族の保護を受けるんですよ。
うんうんうん。
でなんでかっていうとね、まあ、うん、あの辺はいろいろなことがあるんですね、国が並んでるから。
うん。
あのロシアはねちょっとまああんまり疲れてません、ね、特にゴトノフは。
はいはい。
特にねこの頃ロシアはね飢饉にも襲われてまして、
うんうんうん、
周りの国はねチャンスと思ったんですね。
おお。
ロシアこれ飢饉で弱ってるだろうと。
うんうんうん。
だからいろんな国の貴族がこれロシアが弱ってる間に介入できるんじゃないかと。
なるほど。
そういうねチャンスと思ったらしいんですね。
うんうんうん。
だからね特にねポーランドなんかはこの偽のドミトリーを担ぎ上げて、
うん、うん。
まあ、ロシアにまあもしドミトリーを保護してね力つけてくれて、はい、実はドミトリーなんですって言ってロシアに戻せば、モスクワに戻せば、
うん、
これポーランドの影響を強く受けることになるでしょ
う。そうですね。
ね。だからねポーランドはこのドミトリー、偽ドミトリーを、強く支持しまして。
うん。ほうほうほう。
でそうするとですね、他の貴族もあれじゃあポーランドが支持するんだったら俺もっていう風にして、だんだんだんだん支持を集めていくんですね、うん、
へえ。
でこのニセドミトリー一世は支持を集めたところで、
はい、
ですねいろんな噂を流し始めます。
うん。
実は彼はポーランドの先の戦王の私生児で、
ほう、
1591年の暗殺を逃れて、
お、
修道院にかくまれていたんだと。
あ、
まあ、暗殺逃れたのとこはまだいいけど、ポーランドの戦王の私生児ってそこいるかと思うんですが、彼のポーランド側から流したんでしょうね、噂をね。
はいはいはい。
だからポーランドの血を引いてるんですよと、いうような噂を流すんですね。で暗殺逃れましたと。
はい。
今日まで修道院にかくまわれて時期を伺っていたんですなんていうふうにしてね。
うんうんうん。
でですね、こっからどうかなと思うんだけど、イヴァン雷帝が、
はい、
まあ、難を逃れたというドミトリーは、
うん、
ドミトリーに顔がそっくりじゃないかと言ったと。
はい。
ん？イヴァン雷帝もう死んでるだろと。
おお、死んでました。
死んでますよね。
はい。
その死んでるイヴァン雷帝が、あいつ、ドミトリーにそっくりだからドミトリーだろうって言ったっていう、もうね、時空を超越する噂が流れるんですね。そんな噂が流れまして、
はい。
信じちゃうんですね、皆さんね。あれ。本物じゃんって。いや、それでもね、それっぽいところもあるんですよ。
はいはい。
ね、どっから担ぎ上げてきたか分かりませんけれども。
うん。
それでもね、貴族らしい一面がありまして。
はい。
やっぱり貴族って言うと、乗馬ができなくちゃいけませんね。
うんうんうん。
まあ、乗馬堪能なんですね。それからね、読み書き、うん。
はい。
昔はね、読み書きできるのが貴族以上ですから、うん、読み書きもできるし、それからね、ロシア語もできるし、うん、ポーランド語も堪能だっていうね、とっても貴族らしい一面があったんですよ。
おー。
でですね、これはですね、他からの支持を受け付けるためにもなんですが、まあ、ロシアの貴族って言ったら大体ロシア正教なんですね、やっぱりね。ただ、うん、ロシア正教からこのニセドミトリーは、密かにですよ、カトリックに改宗してるんですよ。
ほう。
で、なんでかっていうと、イエズス会からもね、支持を受けるためなんですね。カトリックのイエズス会。
うん、
日本にやってきた、
フランシスコ、
そうそうそうそう、ザビエル、ザビエル、
はい、
さすが島谷さん、ファーストネームが先に出る
、ね、
フランシスコが
、はい、
ザビエルなんかがいたとこですね、作ったとこですね、
はいはい、
イエズス会ね、こっからも支持を受けるために密かにですねカトリックに改宗して、で着々とね足場を固めていくんですね、
うん、
でゴドノフとしてはですね、たまったもんじゃないんですよ、
はい、
あいつだって死んでるじゃんと、
うんうん、
まあ、俺が殺したとは言わないけども、
うん、
ね、あの偽物だって主張するんですが、その主張すればするほどね、うん、偽ドミトリー一世の支持者が増えるんですよ。なんでかっていうと、ゴトノフね、人気なかったんですね。
ああ、
ほら、もともとフョードルの裏で糸引いててってのもあるし、
はいはいはい、
ナス兄弟やってるってのもあるし、
うん、
そこに加えてドミトリーに暗殺容疑があるでしょ。
はい。
だから偽物だって言えば言うほど暗殺したのっていう容疑がこう深まってっちゃうんですね。
うんうんうんうん。
でドミトリーを自分が皇帝になるために暗殺したんじゃないのっていう噂が流れてまして、
うんうんうん、
ただね、これちょっとゴトノフもかわいそうなところありまして、
はい、
近年ではね暗殺してないんじゃないっていう説の方が有力です。
へえ。
もともとね、ドミトリー、本物のドミトリーの方は転換を患ってまして、
はい、
時々発作を起こしたらしいんですね。 ん、だから友達と遊んでる時にナイフなんかでねちょっと剣術とかをやってる時に、
うんうん、
発作的にのどをグッて刺しちゃったというのが近年では有力な説なんですね。
ほう。
ただまあまあまあそんな噂があったのでゴトノフは人気ありませんでした、
うん、
それからね有力貴族を失脚させるとかね、
はい、
やっぱほら権力を自分の元に集中したいから、
うんうんうん、
他の貴族を追放したりねお家取り潰しみたいなことやったりするし、うん、それからね重税なんかもかけてるし、
うん、
あのこれはゴトノフのせいじゃないと思うんだけど飢饉とかね疫病なんかも流行りまして、
あ、
まあそれらが全部相まって周りではですね偽物でもゴトノフよりはいいんじゃないっていう風になってっちゃうんですね。まだ偽物の方がマシだと、
うんうんうん、
でですね着々と力をつけていた偽ドミトリー、こちらはですね、うん、ポーランドの支援も受けまして軍隊まで組織するようになるんですよ、
はい、
で軍隊組織してモスクワを目指します。
ほう。
ただですね進軍していくとどうしてもですねやっぱ正規軍を持ってますからねゴトノフはね、
うんうんうん、
だんだんだんだん負けそうになっていっちゃうんですね、
うんうん、
でところがですねその戦って進軍しているまあ退却なんかもあったと思うんですがその最中にね、はい、ボリス・ゴトノフ死んじゃうんですよ。
え？
でするとですね、
はい、
ゴトノフの側についてた人間も、
うん、
ゴトノフ死んじゃったしまあいいかとなし崩し的にですね偽ドミトリーの方に回っちゃうんですね。で1605年6月20日なんとモスクワに行きます。モスクワ入りを果たします。
お
偽ドミトリー
お
で6月20日に入って早いですよここから展開が6月20日に入って、
はい、
翌21日には、
はい、
もう戴冠式を行ってます。はい皇帝ですって言ってスピード感でスピード感を持ってですねまあただ、
はい、
それでもね権力を正当化しなくちゃいけませんから、はい、
うんうんうん、
何かするんですがさあじゃあこっからクイズ偽平この偽ドミトリーは権力を正当化するためにいろんなことしましたよ、はい、いろんなことをね、
うんうん、
代表的なところでは何をしたでしょう。もうこれはね、難易度が異様に高い。わからんよ、そんなことと。下平さんが偽ドミトリーだったらどんなことをしてほら私は正当なこう権力保持者でしょうと後継者でしょうと世間に知らしめるでしょう。わからんぞこれは。
わかんないけど自画像を描く。
ああいいですね、必要だと思いますよ、
は
い、
うん、
でもやっぱりですねこの偽トミトリーは一歩も二歩も上行くんですね、
はい、
まずですね何やったかというと父親で本当に父親かねイヴァン雷帝の墓参りします、
うん、
お父さんの墓参りをしましたと
ほうほう
父よと帰って参りましたと、はい、偽物だけどもと、はい、それからですね、
はい、
お母さんの元を訪れましてね、
うん、
イヴァン雷帝の妻ですよ、うん。お母さんの元を訪れまして、どうも息子ですと、強引に迫ります。
うん、
息子ですよって無理やり認めさせるんですよ。お母さん最初ね、違いますけどって言ったと思うんですね。
はいはいはい、
ナスタシアさん、違いますよって言ったと思うんですが、いやいやいやお母さん、息子ですよねと。ほら息子ですよ。剣をちらつかせながらねきっとね。
あ、
ほら息子ですね。お母さん。剣よく切れますよこれなんていう風にしてもう恐ろしやですよね、認めさせちゃうんですね、うん、そうするとお母さんも、うんうんうん、なんかよく見たら息子っぽい気がするって言って認めちゃうんです、
はい、お
ー、でさらにですね実質的にも権力を、確実なものにするために、
はい、
あのゴトノフさん死んじゃいましたね、
うん、
で死んじゃったんでこれまで権力握ってたんで一族をですね処刑するんですね、ミスドミトリーも、うん、ただ唯一一人だけゴトノフの娘クセニアっていうのがいたんですが、はい、これだけは生かしておきまして、
お
これをですね愛人にするんですね。
お
だからなんか変化球ではありますが、
はい、
やっぱり俺に権力集中するということをやったんですがスピード感がありますよって言ったでしょ、
はいはいはい、
これがですね1605年のことなんですが、もう翌年にはですね失脚します。
お
1606年にはほらスピード感ね1606年にはですね、
はい、
さっきね、ゴトノフの娘を愛人にしましたと言いましたが、
うん、
正式な妻を迎えるんですね、
はい、
これ誰かというと、ね、ポーランドから迎えるわけなんですよ。ポーランド・リトアニア共和国の貴族の娘、
はい、
マリナ・ムニシュフブナっていう女性とですね、
はい、
結婚します。
うーん、
ほらポーランドは、ね、モスクワにロシアに影響力を持ちたいでしょ。
あ、はい、
だから後押しもするし、貴族の娘も嫁にやって結婚させて、うん、ほらね、いうこと聞きなさいよってことやるんですね、
はい、
でこのですね娘のマリナさん、
はい、
ロシアではですね未だに魔女マリンカって呼ばれるぐらい評判悪いんですね。
はい、
マリナっていうのはね、まあ、ロシア語呼びというか、ロシア語読みというか、マリンカと言われるんですね。で、
はい、
ですね、これがやっぱりこの結局は足を引っ張ることになりまして、
うん、
ほら、ニスノミトリ、イエズス会から指示をもらったでしょ、
うん、
で、この指示を得る代わりにですね、いずれ自分がロシアの皇帝になったらば、
はい、
ポーランドの、貴族の娘と結婚するからと。
おお。
なんでかというとですね、父親がポーランドの貴族でカトリックだったんですね。
おお。
そのカトリックのイエズス会から支持を得るためには、
はい、
カトリックの人と結婚するからってことを約束してたんですよ。
うんうんうん、
でイエズス会としてはね、そうすればのロシアでの影響力高められますから、
はいはい、
で結婚することになるんですが、
はい、
ここでですねやっぱり問題が起こるんですね。このマリナさんはですね、はい、魔女マリンカさんはロシア正教に改宗してないんですよ。
お
でましてや偽ドミトリーもね、イエズス会の方にカトリックの方に改宗しちゃってるでしょ。
はいはい。
このことがですね民衆の反感を買うんですね。
うーん。
でまだねこっそりと結婚してりゃよかったものを、うん、結婚式の時の衣装が問題になりまして、
お
結婚式の時に着た衣装がねポーランドの衣装を着ちゃったんですね。
あ
ーでよりによって偽ドミトリーの方もですねポーランドの騎兵、あの馬に乗る兵隊さん、
うん、
これの格好をしてね結婚式あげちゃったんですよ。
お
ほらもう民衆はあれと思うでしょ、
うん、
でさらにはですね偽ドミトリーについてきたポーランド軍、これモスクワに駐留してたんですが、
はい、
これがねもうスクワの街の中で乱暴ロゴ跡し放題だったんですね。
うん。
でこれらが相まって民衆がですね一気に離れていきます。
はい。
で離れていって結婚式の10日ほど後、
うん、
クレムリンが襲われるんですね。
おお。
ニスドミトリーはクレムリンにいたんですがそこを襲われます。でですね、うん、窓から逃げようとしたんですよニスドミトリー、
うん、
窓からピョーンと飛び降りるんですが、あの辺石畳ですからね、
うん、
着地した拍子に足を骨折するんですね。
あ
そうするともう逃げられないでしょ、
はい、
で反対派に捕まって殺害されてしまいますね、うん、で殺害されただけではないんですね。この頃は恐ろしいですね遺体はですねまず赤の広場、
はい、
クレムリンの、ね、広場ですね、
はいはいはい、
あそこで、見せしめにされまして、
うん、
その後ですね焼却されます。これですねダビに付すとかではないんですよ、
はいはい、
ただ単に燃やしてまえと。
え
で燃やした後、
はい、
灰になりますね当然ね、
うん、
さあ、偽ドミトリーダイラーです。ここで最後の、
ラ
ストダイラーですよ焼いた灰、
はい、
その後、偽ドミトリー反対派はこの灰を一体どうしたでしょう。
どうする
どうしたでしょう。
海に捨てた。
やりそうですよね、
うん、
ただですねモスクワはずいぶん内陸の方なので、
ああそうか、風で飛ばした。
ああロマンチック、
え
そんなことはしませんね。ある意味正解かな、ある意味正解かもしれない。風に飛ばして、うん、最終的に風に飛んだ気がするね。でですね、反対派はですねその遺灰を大砲に詰めまして、
はい、え
そんなに好きならポーランドに行けばいいじゃないって言ってポーランドに向けて発射しました
風、うん、
最終的に風ですね。
そうですね、
正解です、はいほーら下平さん、
はい、
たっぷり恐ろしやでしょでですね、この偽ドミトリー一世の死後、
はい、
イヴァン雷帝の奥さんお母さんですね、
うん、
ドミトリーのお母さんもですね今更のようにあれは本物のドミトリーじゃありませんって否定してますよっぽどなんかされたんじゃないですか、ほら本物って認めなさいっていう風にして、うんうん、ねえ、
そうですね、
なんていうことがありまして後になってからですねあれは本物じゃありませんでした種明かしなんてことを言ってるんですが、さてさて下平さん、
はい。
偽ドミトリー一世って言いましたよね。
うん。
一世ってつくってことはですね
次もいるのか。
二世がいるんですよ、下平さん。一見落着したかと思いきや、
はい、
偽ドミトリーが、この後復活します。どんな風に復活したのかっていうのはですね、オーディオブック限定版の方でお話をしてみたいと思いますんで、
はい。
皆様からのですね、偽ドミトリーの感想を、あるいは、今でもいるよっていう方、俺、偽ドミトリー、76世だけどみたいな方がいらっしゃいましたらば、ぜひともですね、そんな作家店の方に、メールを寄せいただければと思っております。それじゃあ、はい、そういったメールをね、お寄せいただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな作家店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、ここで、お知らせです。
はい。
ですね、我々の兄弟姉妹番組、そんな理科の時間 B、こちらはですね、10月の15日にオフ会をやるよと、いうことで、ですね、小田原でやるということなので、皆さん、まあ、詳しくはですね、そんな理科の時間 B を聞いていただいてと、思っているんですが、
はい、うんうん。
この間私ですね、理科の時間 B の吉安さんとお会いしてまいりまして、
は
い、まあ、正確に言うと飲んでまいりまして、もっと細かく言うとビアガーデンで、はい、今更のようにビアガーデンで、はい、それですね、チラミの世界史っていうポッドキャスト番組もあるんですが、はい、それはですね、はい、大谷先生とも3人でですね、
は
い、今更のように秋の虫が鳴く中ですね、ビアガーデンでさんざっぱら飲んでまいりましてお
お、
その時にですね、せっかくだからじゃあ理科の時間のオフ会の CM 撮りましょうよなんて言って CM を撮ってまいりましたので、
はい、はいはい、
この後それがつきます。
お、
CM というにはあまりにも長い告知というにはあまりにも長い告知がですねこの後つきますんで、
はい、
ただですね、
うん、
この告知オーディオブック版と無料配信版とで若干の違いがあります、はい、何がどう違うかですね本当に若干、お伝えする内容はね、同じ。
はい、はい。
ただね、まだね、はっきりと決まってないんだ、内容。
おお。
小田原のある科学館で、10月15日にやる予定なんだけど、詳しくは、理科の時間 B 聞いてねっていう、それが
。ああ。
それがですね、ほぼ全てです、はい、内容的には。若干オーディオブック版と、まあ、オーディオブック版はね、ちょっと長いよっていうだけなので、
ああ、
ご興味ある方は聞き比べてみてください。
はい。
そんなわけでございまして、今週のそんな雑貨店無料版の方は、これで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。まあ、この改まって喋ることでもないんですが、本日はですね、そんな理科の時間の吉安さんと、それからチラミの世界史の大谷先生と、飲んでおりまして、まあ、せっかくだから 10月15日のイベントについてちょっと宣伝しておこうかと、はい、いうことになりまして、
こんばんは。
もしかしたらね、この前にこう聞くに耐えない口論の様子が変わってるかもしれません。吉田さん、こんばんは。
こんばんは。すごいビール飲んでます。
飲んでます。
もう4杯目とか5杯目。
もう4杯目ですか。僕まだ2杯目ですよ。
まあいいや。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、飲んでますよ我々、はい、じゃあせっかく飲んだついでにですね、10月15日のイベントについて皆さんにお知らせしておこうかと。
ありがとうございます。
10月15日になんか小田原方面にいらっしゃるんですよね。
ですね、小田原から、箱根登山鉄道で3駅目、
入
り宇田っていう駅の、はい、すぐそばにある、はい、これね間違えちゃいけない、神奈川県立生命の星地球博物館っていうところがあって、
神奈川県立生命の星地球博物館、
そう、科学館でもないし、はい、あの生命の地球じゃもないし、はい、生命の星地球博物館です。
生命の星地球博物館、
はい、
ここで
たどると、1995年に、はい、横浜の市内にあった歴史博物館から分離して、はい、小田原の方面に作られた
の。そうなんですか。
そうなんですよ。あの国立科学博物館も、元々は、どこだっけ、別なところにあったやつが震災で、大災害を起こって、東京国立博物館の、はい、科学部門というか、うんうん、っていうのを引き継いで、国立科学博物館が上野にできたという経緯にちょっと似てるんですけど、まあ、震災ではないんですけど、95年に分かれて小田原にできたっていう博物館。
そうなんですか、
はい、そこでオフ会をやるっていう話ですよね。
理科の時間のオフ会を。
そうです。
今のところ決まってることってのはあるんですか。
今のところ決まってるのは10月15日、多分13時から15時、はい、に、みんなで、博物館の中を見てみましょうっていう企画です。
これね、皆さんね絶対行った方がいいです。
で、問題は、私が得意な分野が少ない。
おや僕が今力説したあの絶対行った方がいいですっていうのは、吉田さんに解説してもらうとすごい面白いんですよ。
行ったことない人は行った方がいい。
展示自体が面白い。
他の博物館と違って、現物の岩、
現物の岩、
現物の化石、
化石、あ、化石、
現物の剥製、
剥製
がすげえたくさんあるっていう。
すげえたくさんあるんですか。
そう、だから私が得意な、科学の歴史とか技術の歴史、ゼロ。
技術系はゼロ。
そう、生命の星、地球博物館なんで地球博物館なんですよ。
地球についての博物館。
そう、で柱状節理とか聞いたことあります。
あります。柱状節理、
そうで見たことあんまなかったり、柱状節理って言っても六角形のやつが あそこにあるよって言ってもそれっぽいなっていうのがあるんですけど、柱状節理本物があります。
あの六角形で縦に長っぽい石とか岩ですよね。海岸なんかにあるって
一個一個が50センチか60センチの六角形というのをオーストラリアから剥がしてきて。
オーストラリアからわざわざ
見上げるような柱状節理があるっていうのが。
そんな大きいんですか。
岩がこう並んでいる。で化石は化石、剥製は剥製、昆虫は昆虫っていうので実物大っていう。で面白いのは、私ね、この収録をしている2日前に、事前に、まあ、取材ってわけじゃないですけど
下見
予習として行ってきたんですけど、いやーここは触れるものが多いなって思って。
触れちゃうんですか。
ですね、アンモナイトが、地面の中に入ってるやつを剥がしてきたやつが触れたりとか。
触れちゃうんだ。
柱状節理とか、バカでかい岩は、とりあえず触れます。
あ、じゃあたくさんの人が触ってるからテッカテカになってますよ。
場所によってテカテカになってますご利益があるとかがもしかしたらあるのかもしれないけど。
なんだろう、その日本人的な感覚。
そうそんなところでオフ会をやりまして、私の説明は少ないかもしれませんけれども、その地球の成り立ち、生命がこう始まってどうやって地球が変わってきたかみたいなところをみんなで見ていけたらいいなって思っています。
あ、でも地学とか興味ある人はたまらんですね。
そうです、だからまさに地球の歴史を興味があるみたいな人が現物を見るっていうところではすごいおすすめな博物館になってます。
地球の歴史だけではなくて宇宙に興味ある人もね、地学、地球の歴史知ってると 面白いですよ。この間あの NASA が写真出してたんですけど、うん、火星の表面で泥が乾いて六角形にめくれ上がっていくっていう写真があって、 あれも多分地球上でも田んぼとかね干上がると綺麗に六角形になったりするじゃないですか。
お家で作るには、片栗粉を水で溶いて、自然に乾かすと2日ぐらいで柱状せずりができるっていう実験もあるんで
そういうの地球上でも同じような現象があるので、
そう、
あ、これが火星でもあるんだとか、下手したらタイタンとかね、土星の衛星とかでもあるのかもしれないと思ってると、もう夢が広がるじゃないですか。
はい、ということで、団体入場ができるかどうかとか、いろいろあの係の人にお話を聞いてきました。
ぜひぜひ。
そんなエリカの時間を聞くと、多分細かい話、何時に集合で何時までみたいな話が、今相談中なので、
相談中、絶賛相談中です
よ。多分ね、この、トピックがそんなに雑貨店で出る頃には解決してると思うので、
多分ね9月末かな、はい、これ流れてるの、
はい、で皆さんご存知の、かまぼこの鈴廣さん、
あ、小田原鈴廣さん、
そう、鈴木廣
なんとかさん、
そうっていう人が始めたんです。鈴廣っていう名前のかまぼこ博物館もある、
あるんですよ、
売り場もある、
雑貨店でおなじみの、
そうそう、そしてレストランもある、
あります、あります、うまいんです、あとそば屋もあるんですよ、
知ってます、
あとね甘味所もある、
で
うまいんですよ、
この前の予習の時に帰りに寄りまして、
あ、どうでした、
まあ日本酒飲んでビール飲んでそば食ってきましたけど
あそこのそばねうまいんですよ、
ま、で夕方になったんで、かまぼこ系で売り切れが多いっていう状態で、
ああ、なるほどなるほど、は
い、で、そこでねご飯食べてから参加っていうのできると思うので、ぜひ、小田原の小田原城、
うんうん、
かまぼこの鈴廣、うん、そして、博物館っていうのを、頑張って満喫していただけるんじゃないかと、もちろんね、私たちのオフ会だけに来ていただいても構わないんですけど、観光地もたくさんありますので、
ありますあります、
ぜひ来てみてくださいということで、
はい、
宣伝でした。
お待ちしております。ありがとうございます。はい、うちこすら？
間違えました。
今ね何が起こったかというとね、今我々飲んでるんですけども、
飲み放題のはずなのにな
ぜか
他のビールが
運ばれてきた、
運ばれてきたりして。
大谷先生は何かあの伝えておくことありますか？スカチラの大谷先生は
行ってみたいんだけどね、その日は
ご用事が
キャンプ場が取れてるから
な、そうなんですね、
大谷先生はキャンプ活動が激しいですからね、そう
で小田原にした理由が、
うん、何で
そんな理科の時間のメンバーの正
人
さんがある程度来やすいところがいいんじゃない、
ある程度来やすい
で
静岡なんですよね、
浜松ぐらいから
浜松ぐらいから
で東京よりは20分近い、
うんうん、あ、なるほど、
もう一個浜松はどうせ小玉しか止まんないし、
あ、どうせって言われましたよ浜松の皆さん
なので
光も止まるよ
東京とか上野よりも小田原でもいいんじゃねえのってことになって、
なるほど、
はい、小田原あたりになりました。
いや、なんでね沼津にしないのかなと思ったんですよ、深海博物館あるでしょ、これは
ね、ですね、静岡とか沼津とか、まさに浜松とか、うんうん、あとは豊橋とか、うん、いろいろ考えたんですけど、なんかね決め手に欠ける感がありましたと、
沼津で逆に行きづらいんですよ、そこ三島に泊まってから戻んなきゃいけないし、
そうっていうのがあって、駅から歩いて5分以内っていう博物館なので、うんうん、皆さん交通の便はまあまあいいっていう、
あ、いいと思いますよ、
はい、頑張れば小田原から歩、
山伏の人とかだったら山伏の方だったらば歩いていけると思いますけど
でもね、和田さんがご紹介したかどうか分かんないですけど、風祭りっていう駅に、かまぼこの里があって、はい、そこは中継所なんですよね、あの、あ、
そうです、そうです、
お正月の
箱根駅伝、
箱根駅伝 でここ中継所ですよっていう、
あります、あります、
おるし印も立ってるんで、はい、そこをね、あの箱根駅伝ファンの方は聖地巡礼で回ってもいいんじゃないかと思う、見どころたくさんあります、
なんだったらね鈴廣さん行っていただいて広報の方々呼び出していただいて、
あ、それでもいいでちょっとねそこまでするかどうかは、まだ決まっていません、
はい、
あと歴史ファンの方は小田原一夜城っていう秀吉が建てた小田原城の時に建てた一夜城も、うん、トレッキングコースで、博物館から行けるっていうところがあります、
一夜のうちに建てたという、
あ、まあまあ、1ヶ月ぐらいで建てて、木をバーンって切って急に現れたっていうやつなんですけど、
一夜建ったように見せかけた、
そこが、トレッキングで その博物館から、うん、上り坂1時間ぐらい歩くところで、
じゃあ時間的に余裕を持って来ていただけるといいですね。
そうで、ちょっとね、心配なのは、うん、車で来られるんですよ。駐車場があるんですけど、うんうん、駐車場がいっぱいになってしまうかもしれないので、うん、車で来るのはお勧めしませんが、はい、車で来れば一夜城の、城跡、うんうん、まだ10分ぐらいなんで、
そうなんですか。
そうなんです。なので小田原城、一夜城、そして、博物館っていうコースもあるので、
うんうん、あとね、車で来た場合ね、鈴廣さんの駐車場に
広いです、
止められます。
はい、
まあ、公言していいかどうか分かんないけど、でも小田原箱根観光の拠点に使っていただきたいということで、はい、そこはですね、無料で開放しておりますんで、まあ、帰りにかまぼこの一つも買っていただいて、そ
うで、鈴廣がある風祭りから、
うん、一駅
入宇田っていうところで、一駅で、箱根登山鉄道で一駅ですけど、うんうん、そこは頑張れば
歩けます、歩けます
15分か20分ぐらい
歩けます。
そう、バス停でも隣のバス停なんです、
うんうんうん、
はい、そんなことも考慮に入れつつ、
はい、
もしお時間合う方はいらしていただければいいと思いますし、はい、詳細はそんな理科の時間を聞いてください。
ぜひとも10月15日皆さんお待ちしておりますので、はい、まずはそんな理科の時間を聞いていただいて情報を確認していただきたいと思います。
はい、ということで、多分想定の3倍ぐらい喋ったんでどうなるか分かりませんが、酔っ払いながら喋っております。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷さん来ないんですか？
いかにキャンプ大体ね、ほっとくと大谷先生はだってカラスの真似か猫の真似を始めるんですよ。うん、
ないです。
よし、いいでしょう。ありがとうございました。は
い、ということで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ虫は本物かね。
虫本物でしょ。
どれ、ちょっと嘘すぎないか。
この辺で鳴ってる虫、
虫本物ですよ。
本物ですね。
いや、ちょっと連続性が来すぎだから、よっぽどメスが少ないか。